火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。3月18日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願うわけですけれどもね、1時間よろしくお願いします。私初めでございます。そして相棒が
スキーソルの今井力でございます。どうも
ね、はい、もうあったかいですね。春来ましたね。
春来ましたよ、
花粉とともに、
うん、
ね、大変ですよ私も
今
日はね、今のところまだ大丈夫なんですけどね、うん、でも昨日、2、3日前からあったかいですね。
あったかい、
もうなんていうんですか、天気もいいし、
そうそう、
明日ちょっと崩れるのかな。
そうな
の、いや、ちょっとはっきり知らないですよ、う
ん、
ええ加減なこと言ったらまた怒られますよ、ま
あ、予報ですからね、
予報ですからね、ですけれどもね、本当にね、天気が良くて、昨日おとといとね、はい、私ちょっと神戸の方に行ってまいりましてね、
神戸、
歌わなくていいんです、はい、のっけから歌わなくていいんですけれどもね、はい、まあ、私生まれたのが神戸なんですけれども、
は
い、
神戸っ子、
いや神戸っ子というほどでもないんですけどね、まあ、それでちょっとし、うん、お墓参りとかね、そういったことに行ったわけですけど、ね、はい、まあ、天気が良くてね、うん、で、まあ、お墓参りもしましてね、はい、その後もちょっと、元町三宮あたりでブラブラしながらですね、メリケンパーク、
メリケンパーク、
ね、メリケンですよ、アメリケンですよ、
メリケン、
メリケン、この、ね、下りです、下りはいらないですね
大丈夫ですか
大丈夫です、大丈夫です、はい、ね、メリケンパークって言ってね、本当天気が良くてね、気持ちが良かったですね、ポートタワーなんか登ったりもしてね、
爽やかな感じやね、
良かったですよ。
似合うの？
似合わないでしょうね。でもついついああいう港に行くとね、はい、なんていうか、船を止めるやつあるじゃないですか。はいはい、ロープをこう結ぶ
ね、引っ掛けるとこね。
どうしてもあそこに足を乗せたくなりますね。ね不思議なもんで。
マドロスさんってい
う、ね、マドロスな感じになりますよね。パイプ加えたりなんかしてね。
ズダ袋っていうんですか。なんていうか、リクサクみたいな。
こう担いでね。
担いでね。
スカーフなんか巻いたりなんかしてね。
横島な。
横島な。まあ、横島な人間でございますけどね。ね、まあ、でも本当にそれでね、あ、食べ物はね、やはりね、中華街、
はい、
中華街一枚
美味しいでしょ、
すごいですね、
うん、
そしてまあお店に入って食べるのもよしなんですが、うん、
はい、
やはりね、屋台みたいなのがいっぱい出てるんですよね、
はいはい、
そして例えば豚まんであるとか、うん、ラーメンもね、ミニラーメンって言ってね、
は
い、300円ぐらいでね、うん、それこそどういうんですか、ちっちゃいお椀に、もうだから普通のラーメンのハーフサイズぐらいのやつがあったりね、
はい、
うん、あともう、あれがちょっと初めてありますね、角煮バーガー、要するに豚まんの皮みたいな感じのやつに中に角煮が入ってある、
はい、うん、
ものすごい美味しいんですよ、
ね、ほら、
あれは美味しかったですね、うん、そして豚まんにしてもね、うん、もう行列がすごい行列できたお店があって、
はい、
もう大正時代からやっておられるお店があるから、うん、は
い、大正時代が待ってるわけじゃないよね、
待ってるわけじゃない何を分けるのわからないよって
置いてある、それはもう冷めてるかな、
冷めてる、冷めてる、腐ってますよ、
そうだ
えらいことになってますけどね、
はい、
ちっちゃいんですよ、うん、ちっちゃい豚まんでね、
はい、
ほんでちょっと並んで食べてみたんですけど、うん、これうまい、これはね、ぜひとも皆さんね、
はい、
中華街に行っていただいたらね、うん、行列ができてるお店なので、ね、はい、一発で分かると思います。もうずっとなんかね、
うん、
聞いてるとすごく有名なお店みたいでね、もう昔から有名やみたいなのでね、うん、もういつ行っても行列ができてるらしいので、もう一発で分かると思うんですけどもね、だからちょっともう肉汁っていうんですか、
はい、
じゅわーっと、あとね、
はい、
でも猫舌大変でしたけれどもね、
僕は冷めないと、
でもね、あれ冷めたら美味しくないですよ、本当に、
あ、
熱いの我慢してでも食べないとね、
ハフハフ
言いながらね、食べましたけれどもね、もう本当にすごい行列でね、はい、あと屋台も行列のできてるお店とできてないお店があるんですよ、
あ
れ、そしてね、不思議なもんで、やはり行列が行列を呼ぶんですね、あれ、僕は何か唐揚げとかを買ってたんですよ、うん、
はい、
隣の屋台がね、ラーメン専門店で、うん、そのミニラーメンいろんな種類があって、はい、フカヒレラーメンとか売ってはったんです、うん、で、一時僕がパッと見た時はね、はい、お客さんゼロやったんですよ、うん、で、今時期的に修学旅行シーズンなのかな、
はい、
学生さんみたいな人がいっぱいいてね、
はい、
学生さんの 5,6 人の塊が並び出したわけですよ、うん、はい、まあ、みんなが一緒に食べようっていうことになって、
う
ん、それを見たらね、また人がそこからガーッと増えてきて ね、
あ
れ人が人を呼ぶんですね、行列が人を呼ぶんです ね、 ね、
もう昔トラさんがよくやってた出会いね、
そうそうそうそう
仲間をね、 それは桜を使って
桜を使ってってやつですよ、そうですね、だから、まあ、美味しかったですけどね、うん、僕もそこで買ったんですけど、もね、美味しかったんですけどね、まあ、本当に中華街、堪能いた
しまして、
ねね、しかも、まあ、もうやっぱ海の近くですから、他のもの何食べても美味しいですから ね、神戸やっぱいいですね、あのガードをしたっていうんですか、もうあの服屋さんとか行ったら、ね、はい、ブラブラしてね、堪能してまいりましたけれども ね、まあまあ、あのまた行きたいなと思っておりますけれども、まあ、ご報告だけなんでございますけれどもね、
またね、あの観光大使みたいになるかもしれない、
ね、別にあの誰かご招待するわけじゃないんですけれども、
ね、この間は四国やったし、
この間去年はね、ちょうど今自分ですからね、そうですね、3月の十何日からでしたから、うん、ちょうど1年前ですけれどもね、はい、割とこの1年の間いろんなところ行きましたよね、能登も行きましたし、
ね、
去年にはね、まあまあでも今回神戸非常にね、堪能してまいりましたけれどもね、まあそんなわけでね、はい、まあだからね、うん、今月のテーマがね、怒りのニュースでしょ、はい、やっぱ中華街ってね、中華料理、まあ、餃子もたくさん食べたわけですけれどもね、うん、やはりこうね、あのニュース、はい、まあ、誰が悪いのかどこが悪いのかわからないですけれどもね、うん、そんなことはわからないので、そう責めるとこはないんですけれどもね、うん、もうああいうのはやっぱりちょっと許せないですね、
まあね、
中華街でああいう美味しくいただいた後は余計にそれを考えますよね、うん、やっぱりね、あのそういうようなことを思いながらね、うん、ここはこんなに美味しくいただけるのにそういうことをする人のせいでね、うん、こんなややこしい話になってと思いましたけれどもね、まだ皆さんの怒りのニュース、うん、まあ、怒りのニュースだけじゃなくても結構です、はい、もう気になったニュースでも結構ですのでね、メールの方どしどしいただきたいと思っております。はい、アドレスの方は 99@815.fm 99@815.fm までどしどしメールの方いただきたいと思っております、
はい、
今日はね、うん、素敵なゲストをまたお呼びしておりますのでね、もうとっても素敵なゲストをお呼びしておりますのでね、またの、はい、後ほどご紹介するんですけれどもね、今日の1曲目はね、そのまだ出てきてないですけれども、うん、そのゲストの方にね、1曲目選んでいただきましたんでね、はは、その方の非常に好きなアーティストで、うん、そしてこのアルバムの中でどれがいいって言ったらどれがいいですかって言ったらこの曲選ばれたんでね、ちょっと皆さんに聞いていただきたいなと思います。1971年、はい、タペストリーというアルバムからキャロル・キングで、うん、It's too lateLate、 音楽と
晩御飯、
イエー、なんですか今のイエーは。
なんとなくね、
ギター弾くふりして、あなた
今日ね、ちょっとテンション変に高いだけ、
ちょっと変なテンションですね、あなた今日、
そう、花粉症じゃないですよ、
ねえ、
あんまり関係ないね、
明日がライブやからですか、
そんな感じですかね、
あ、なるほど、うん、テンションおかしいですけどね、そんなおかしいテンションの今井力がですね、はい、創作オリジナル創作料理をご紹介いたしまして、はい、それに私が選曲するという、
音楽つけると
難癖つけながらね、やっていくというこの音楽と晩御飯のコーナーでございますけれどもね、はい、今日はどういった、
ね、
はい、
今日はね、出早くて困っちゃうまーってやつ、ね、変なテンションやね。
おかしいですよね。
今日はね、手羽先のごま抹茶焼き。
ごま抹茶焼き。
ごま。
いや、まあそれはいいとしましょう、はい、ね、最初のあなたそのキャロルキングいらなかったですよね。
どうも会いにくかって、自分でやってみて初めて分か
る。無理ですよね。なるほど。というわけでね、手早くて困っちゃうなというタイトルがあるわけですね、
はい、
手羽先のごま抹茶焼き、うん、焼きね、
もう
大体あの
早く言うたら もっとそれに近くな
る。大体もうがっかりしてきましたけどね。
もう料理が作りたいのか誰が作
りたいのか
分からない、
分からないことになってきましたよ、
ね、
あなた。
いやでもね、簡単やこれ、
簡単
から手早いよこれ、
はいはい、
本当に。
じゃあ説明していただきましょ
うか。まずはね、手早くね、手羽先を買ってくださいね、
はい、手早くね、はい、
手羽先を昆布だしで煮てもらいます。
まず煮るわけですね。
煮ていただきますね、はい、まあ火を通してもらうわけですよ、
はい、
でね、それはまず、揚げてもらってね、はい、とりあえず、お湯の中から出汁の中から出してもらう、
はい、
で、次にですね、手羽先の上に乗せるものですね、
はいはい、
塗りつけるもの
タレ、
ね、
はい、
を作るわけですけども、はい、ね、マヨネーズ、
はい、マヨネーズ、
大さじ5杯ぐらい、
はいはい、
5さじですね、
はい、
と抹茶って売ってるじゃないですか、
はい、抹茶、はい、粉末の抹茶、
粉末ですよね、
はいはい、
それをね、小さじ 1さじぐらい、
お、小さじ1、うん、
小さじ1ね、
はい、
ですりごまを、はい、大さじ
2
で、よく混ぜるわけですよ。
なるほど、
うん、でね、はい、抹茶ってもう細かい、
そうですね、
粉ですよね、もうちょっと すごい細かいじゃないですか、だから、ね、なかなかね馴染まないんですよね。そうです、
あれは馴染みにくいですね、確かに、
あの普通お茶の中に入れてもね、あのなんていうんですか、あの串みたいなやつカッとやるぐらいね、はいはい、混ざらないもんですからね、あのできるだけしつこく、
しつこく、
はい、僕しつこくやらなくてね、はい、中にねその爆弾みたいにね粉の塊が一個あってね、口の中で一回爆発しましてね、くしゃみいっぱいしました。ふんがふん、
花粉症でもないのに、
なんだこれは、
なんだこれは、
そういう事件にもなりかねないので、ね、よく混ぜてもらうんですよ、はいはい、でね、マヨネーズが大さじ5に対して、はい、抹茶が小さじの1って言ってるんですけど、はい、なんかあのどっちかっていうと抹茶が少ないかなと思うんですけど、うん、意外とね影響力強いんですよこの人。
あ、小さじ1で
かなりね緑色になります。
あ、それだけで、
うん、意外と。
あ、そうなんですね。
もう2杯3杯なんか入れようも
なんなら
もうまあ緑ですよ。
まあ緑、
まあ緑ですよ。
なるほど。どうもテンションおかしいですねあなた。なるほど
ね、はいはい、まあ質混ぜてもらって、
よく混ぜるということです、まあ、とにかくもう混ざりきるまで混ぜてください、
混ぜてください
ということですね、
うん、
はい、
で煮えた、はい、まあ、手羽先を、はい、今度ですねその、ま、困っちゃうなソースね、
はいはい、
困っちゃうソースの皮にのせるわけですよ、それを。
あ、そのソースをですね、
そうそうね、皮にのせてもらう、
ごま抹茶ソースをですね、
うん、で、まあ、あの中火でグリル、うん、魚焼きのグリルに、
はいはいはい
はい、中火ですよ、はい、あのね、強い火でやるとね、はい、すぐあのマヨネーズですぐ火が通ってね
焦げてしまいます
よね、焦げちゃうんでね、それを気をつけてもらうように、はい、あの中火で、
中火で
グリルでもう焼き色つけてもらうだけでいいんですよ、
まあ、火通ってますからね、うん、手羽先を一度煮てますからね。
そうなんです、あの手早くするために煮てるわけなんですよ、真っ黒気になるのが恐ろしい感じなのでね。
なるほど、ダジャレのために似たるわけではない、
ええ、ないんですよ、これ意外とね。
そうなんですね。
これ帳尻合わせしてる。
帳尻合わせなんですね。いやいやいや、
秘密でならんという感じです、まあね、はい、手羽先を塗ることで、はい、ね、プリプリな感じが、ね、ありますし、
はい、
焼き目がついて香ばしさ、
はい、香ばし
ね、ソースのまったり感が大人、
大人の味の、
ね、大人な感じですよ、抹茶ってね。
これ私いただきましたけれどもね、はい、あの、なんて言いますかね、あの、ちょっと経験のない味ですよね。
雰囲気ちょっとあれっていう感じ
でしょ。そうそうそう、うん、ま、だからマヨネーズと抹茶ですからね、うん、これあの皆さんこれ放送で今聞いてらっしゃる方もね、ええ、どんなんと思ってらっしゃいますけど、うん、食べてもどんなんっていう感じなんですよ。
だから困っちゃうなんか。
もうあの、はい、天の声もあきれて感もならないですよ、ね、もう、今日はね、今日に至っては
今日に至って
はね、まあそうですけど、でも美味しかったですね、はい、あの意外とあっさり、
あっさり、
あっさりしてますね、うん、あの、まあ、マヨネーズでね、あの、しかも手羽先ですから、うん、もうちょっと脂っこい感じ皆さん想像されると思うんですけれども、うん、まあ、一回あの煮てる時に脂がだいぶ落ちてる感じですし、うん、あの食べてみると意外とさっぱりと、うん、さっぱりとというか、まあ、あのそんなに濃い感じじゃないですね、
うん、そう、うん、和風、かなり和風に、
そうですね、以前このコーナーでご紹介した手羽先の食べ方に比べると随分さっぱりとした食べ方ですよ ね、
まあね、この両極端な感じがね、
そうですね、
いいんじゃないですか。いいす、ちょっと大人になりましたからね、
大人になりましたね。褒めてほしいんですね。
まあ、たまにはね。
なるほど、わかりました、はい、というわけでね、うん、手早くて困ってちゃうな、あんま言うの嫌ですね、これ
僕
もね、手羽焼くて困っちゃうな、はい、手羽先のごま抹茶焼きですね、うん、
はい、
なるほど、ということで、これ皆さんぜひともまた試してい
ただきたい。
だからね、もう、本当にあのちょっとそう想像つかないでしょうしね、うん、でも美味しいのは間違いないので、はい、なんていうんですかね、ネタがなくなった時にはね、
そうそう、
ぜひね、
見た目もね変わってるので、ね、
うん、そうですね、変わって、だって緑色のソースですからね、
そうそう、
もうちょっとあんまないですよね、うんうん、ということで皆さんも試していただきたいなと思うわけですけどもね、今日の選曲なんですけどね、もう料理も何もあったもんじゃありません、はい、もうタイトルでございます、
はい、
何でした、
リンダは来ない、
リンダは来ないですよ。リンダを出したらね、あなたのもう術中にはまったようなものですからね、
今日はね手早くて困っちゃうなー
で、
ね、
困っちゃうでしょ、
はい、
困っちゃうなんです、
困っちゃう、
ほう、今日は選曲したのはね、マドンナでございます。
お
マドンナのね、これは古いですよ、僕は高校生の頃ですからね、うん、この曲が流行ったのは確か、はい、ね、オープンユアハートっていう曲なんですけどね、うん、はい、これなぜこの曲選んだかって言ったらね、うん、もうおそらくね天の声から感が鳴ることは覚悟しておりますけれどもね。もうなってますね、もうなってますね、あのね、これね皆さんね、曲の始まりの、うん、始まりの一言目聞いてください、うん、困っちゃうって言うてはるんです。一瞬ですよ、
聞き逃さないように、ね、
もう聞き逃してしまいます。ちょっとボリューム大きめにしていただいてね、はい、もうしっかり聞いていただくとね、うん、あのもう曲始まって、あの最初にドラムのフィルがあってね、はい、その後 一瞬だけ言いますから困っちゃう、はい、マドンナが言っておりますので聞いていただきたいと思います、手早くて困っちゃうな、手羽先のごま抹茶焼きに選曲でございます、うん、マドンナでオープンはハート。はい、聞いていただきました曲はマドンナでオープンはハート。カバチャー言ってたでしょ皆さん聞いていただきましたでしょうかね、カバチャー言ったでしょ、ね、あれだからね、本当に高校生の時にね、ふと気づいたんですよ、うん、たまたま気づいたんですよ、うん、当時カセットテープでね、はいはい、巻き戻して何回も聞いて、やっぱ困っちゃう言ってるなと思ってねそのエピソードをね、ふと思い出しましてね、もうそれしかないと思い今日の選曲は、
ね
ね、困っちゃう、
これまたね違うネタになりそうやね、
ちょっと違う番組みたいですよね、うん、鶴子のオールナイトニッポンみたいな、
昔の
ね懐かしいですけれどもね、というわけでね、はい、聞いていただきましたけど、ここからは、はい、素敵なゲストをお呼びしておりますのでご紹介したいと思います、はい、今日のゲストは松木真奈美さんです、どうも、
はい、こんばんは、
こんばんは、どうも、
松木真奈美です、
はじめましてでございますけれども、どうもどうも、今日はねわざわざ来ていただきまして、はい、ね、この間ね、先週でし、先々週かな、こっちの大正ホールで
そうです
ね、ライブされてね、はい、どうでしたか、大正ホールは。
いや、すごく綺麗でで
しょう、
天井も高くて
ね、
はい、
なんか本当にホールなんですよね、
そうですね、
だから我々、だから僕も最初行った時思いましたけど、あのライブハウスが中心でじゃないですか、普段ね我々、だからああいうとこ行くと、あ、ホールやと思ってね、
はいはいはい、
ちょっとなんかこう貴重な感じしましたけれども ね、なるほど、はい、そうですかね、来ていただきますよ、まあ、我々も、どうですかね、チカラさんと一緒にやったライブなんかでもね、
う
ん、ご一緒させてもらったこともあるんですが、
そうです
ね、ね、もういつも美しい、
ね
ね、そしてこういい感じのね心洗われるような曲なんですけれどもね、
どんだけ僕らの心が汚いのか
汚いのかまあ切れたら言えないです
ね、洗ってばっかりやもんね、
洗っても落ちない頑固な汚れですけどそんなことはいいんですけれどもね、はい、というわけで松木真奈美さんなんですがね、あの皆さんにご紹介ということですけれどもね、まあ、大体いつ頃からもうこういう音楽活動といいますか。
そうですね、1年半前、う
ん、あ、まだ結構最近なんですね。
そうですね、一時期ちょっとやめてた時期もあったので、うん、はいはい、トータルでいうと1年半ぐらいかな、
うん、そうなんですね、
っていう感じですね。
1年半とは思えないですよね、我々もう何年やってもこの調子でございますからね、
これね、なんとも成長のない感じの
ないんですけれども、はい、そうですかね、まあ、ピアノの弾き語りで、ね、はい、普段活動しておられましてね、普段は大体京都、滋賀、
そうですね、それが、はい、滋賀ね、多いですけど、
ハックルベリーとかね、はい、あとはリセット、
リセット
のリセットとかね、でこの間大正ホール、また大正ホールもね、
はい、ね、
はい、またバントさんに呼んでいただいてね、
はい、
我々も出たいんですけどね、なかなかちょっとチャンスがないんですね、そうですね、なるほど、というわけでね、まずね、うん、やはり、初めて来ていただき、ま、来ていただだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ
ということなんですけどね、
っていう思ってたんですけど ね、天の声が今ちょっとパニックってます ね、というわけでね、はい、曲はちょっと待っていただきましてね、
ちょっとね
そうですね、まずね、だから、ライブの方も、うん、そうですね、じゃあライブの告知をまずしていただきましょうかね、
はい、
ハックルベリー、ハックルベリーでしたかね、
次は先リセット、今度はそうですね、3月の30日の日曜日に、
3月30日の日曜日ですね、
はい、リセット。
リセット。
リセット。
リセット。場所を言いますと、まあ、草津駅からが近いですかね。
そうですね。
草津駅から歩いて15分ぐらいですかね。
ね、
もうちょっとかかるかな。
はい、
まあ、
ね、
車で行かれた方ですと、国道大津の方を見ていただいて、
はい、
おかき食堂という食堂がございますので ね、その食堂の裏手に、はい、ある、もうちょっと一見倉庫のような、
うん、
ね、
そうですね、
ね、
工場という
か、工場、こう本当にライブハウスっていう感じですよね、はい、まさにそういう感じのところですけれども ね、
うん、
まあどうですか、いつ頃からライブやってるのかな、あそこは。もうまた割とあそこも歴史は浅いですけれども、
3年ぐらい、
3年ぐらいになるのかな、
うん、
そうですね、そこでもやられて、そこで僕らご一緒させていただいたんですね、以前ね、
一番最初ね、
さあやりましたよ。ね、
長い長いライブしてね、
よかったですね、
よかったですよ、我々さんざんね、松木さんのその前に出さし、はい、あ、後に出て行ってね、もう僕らの前にもうあんなにいい感じのライブやった後にね、
爽やかな感じがね、
やった後にね、完全にこの酔っ払いの我々2人が出て行ってね、
よかったですよ、ラジオ聞いてるみたいな感じで、ね、
そうでしょう、もうほとんど喋ってたでしょう、
ね、
本当にライブなのかトークショーなのかわからないでしょう、
ね、普通ライブでね、5、6曲やるんですけどね、曲数は5、6曲なんですけどね、
確 か、
時間の尺は全然違う、
全然違う、喋り続けるんですよ ね。だからあのもしまあ一人で、いや今日もね先ほどもお話したんですけど、一人でライブやってるとね、はい、こう喋りっていうのがね、はい、やっぱり皆さん大変なところもあるじゃないですかね、はい、だから何やったらもう我々喋りにだけでも行きますけど
横についてね、
そうそう、あの曲と曲の間に登場して ね、曲紹介なんかして ね、 そうそう
ね、
ちょっと浜村淳さんみたいなのになったりなんかして、ね、
さて皆さん、さあ
蝶ネクタイしていこうかな俺
ぜひ
ねえ、いやいやいや雰囲気壊してしまいますけどね、いや、ね、うん、そしてね、あの、まあ、話し方を聞いて分かると滋賀県の方ではなくてね、
はい、元はね、出身は富山県です、
富山県、ああ富山県、
ね、北陸の
松寿司です、まず食べ物を言ってしまう私、ね、富山県海の幸、はい、いいとこですよね、ね、もうこちらに来たのが10、どのぐらい前、
10年
ぐらいなんですかね、
もっと前かな、12年前、
はい、どうですか滋賀県、
いや琵琶湖 が、いいですよね、
うん、琵琶湖はいい、
癒されます、
うん、癒される、琵琶湖で癒される、
日本海みたいにバシャーンって来ないから
ね、なかなか
ね、
いいですね、
あの日本海本当にあの冬というかその寒い時なんかすごいですから ね、
う
ん、
ね、
僕一回あの本当に寒い時期にあの8号線をずっと走っていくとね、はい、新潟に抜ける前にあの親知らず子知らずってなんかあるんですよ、うん、トンネルとかが、うん、峠みたいになってあるんですけど、ね、そこからそこから見たもうあの何ですか、あの波
ね、あの東映の映画が始まるようなやつ、
そうそうそう、あの三角の印がここ近寄ってくる感じでね、
ザッパザ
ッパ、まさにね演歌の感じですよ、ね、角刈りにしようかと思いました、角刈りは
例え
そんなにっていう、
あれ道の奥です、
道の奥ですね、あれはだいぶ東北の方ですよね、あれは我々ちょっとおかしいこと言ってますけれどもね、まあまずじゃあね迎えましてね、ということでちょっとね音楽の曲の方がね、ちょっとトラブっておりましてね、曲の方いけないんですけれどもね、そうですね、まあ、うん、まあ、ライブも3月にありますし、はい、4月にもあるんですよね、
4月の、はい、いつだったかな、
4月の
20何日土曜日かな、
土曜日、もうそこは探していただきましょうじゃあね、4月の20、はい、土曜日でしょということは26日 になるじゃないですかね、はい、4月の20土曜日ですと26日ですね、4月26日、はい、ハックルベリーですね、はい、こちらで、だいたいいつも6時半スタート、
6時半スタートだよね、だいたいね、
日曜日ですからね、うん、その時はまだあの一緒に出るバンド決まってないのかな、
まだそうなんですよね、また一組が決まらないと、うん、聞いてます、
もしかしたら声がかかるかもしれない、
我々出ていくかもしれない、なるほどね、いやそれはそれで楽しみですけれどもね、まあでもあの、うん、まあ、松木さんといえばね、はい、あのやはりあの以前もここに来ていただいたのコブちゃん、
うん、
ね、はい、コブちゃんのね、コブちゃんワールドっても非常にご活躍といいますかね、よく出ておられますけれどもね、うん、コブちゃんもちょっと変わった人ですけれどもね、
よろしく言ってました、
あ、そうですか、コブちゃんもね、あの番組に遊びに呼んでーなっていう割にはね、呼ぶと来ないんですね、いざほんまに来ますって言ったら、行っていいのとか言いながらね、なかなか来ないんですけれどもね、あの方もね、そうですか、まあね、でも音楽、先ほどね、1曲目、うん、今日の1曲目、キャロルキング、
うん、
ご紹介しましたけど、これも松木まなみさんに選んでいただいてますね、キャロルキング、
かっこいい
ですね、1971年、70年代ですよ、やっぱりこの時代のキャロルキング、ね、この方はもともと作曲家かなんかだったんですよね。
そうそう、もうそのソロデビューする前からもうヒット曲があって、うん、でもうそのミュージシャンたちがあなたもうやりなさいよみたいな感じで、だからバックのメンバーももう当時からすごいメンバーだし、ただあれで19歳ぐらいやったと思う、
はいはい、
彼女があ
のタペストリーの時ですか、うん、そうなんですね、
すごい才能だから、その15、6歳の時からもう作曲で
初めて
で、ね、プロでやってたわけだよね、結局人に提供してたという状況だからね、
なるほどね、うん、でもそのまあ、ライブとか、ね、やりだして1年半ですけど、はい、曲なんかはもうその前から書いたりはしてたんですか、
いやそんな、
もうだいたい活動とともに、
ですね、
書き始めた感じで、
もう3曲か4曲ぐらいできたらもう誰かに聴かせたい、
そうなんですよ、そうですよ、
ね、と思って他のカバー曲とかと合わせて、
もうライブやりだして、はい、あ、なるほど、一、ね、人ですからね、最初のライブから一人なわけですよね、
そうですね、す
ごい、やっぱ緊張したでしょ、それは
今でも緊張しますけど、そうですね、
緊張しますね、
緊張しましたね、
そうですよ、ね、初めて曲書いた時ってそうですよ、
は
い、
ね、
そんな時のこと覚えてますか、あなた、
僕ね、酔っ払って忘れてるかもしれない
僕はもうあの覚えてますよ、初めて曲を書いたライブは高校生の時でしたのでね、はい、高校生でライブやりましてね、はい、それこそ同じですよ、僕も2曲か3曲だけできてね、うん、で他のカバー曲なんかと合わせてやりましたけれどもね、はい、あの僕の場合はオリジナル始めたきっかけはあの間違えても誰も気づかない、うまいか下手かバレないっていう
そこに行ったか、
そうならそのためには自分で曲を書くしかないっていうところから始まったんですけどね、私の場合はね、もうかれこれ20年になりますけどね
それが積み重なって、
そうそうそう、今も大して変わっておりません、ねええ、スタンスは、ですけれどもね、うん、まあ、どんな例えば、まあ、キャロル・キングもそうですけど、うん、どういった方、はい、例えば影響を受けた方とかね、
うん、私はあの柴田純さんっていう、
柴田純さん、
はいはいはい、あのシンガーソングライターですけども、はい、すごく好きで、はい、曲も素敵ですし声も素敵ですし、うん、歌詞も素晴らしいので、
そうなんですね、
はい、
もうあの方も長いですよね、結構そうなんかな、取られるんじゃないですか。い
や僕から見るとまだまだ新しい人
なんかあなた大御所みたいな意見ですけれども ね、
ね、年齢だけね、
年齢だけね、キャリアの長いギタリストですけれどね、
キャリアだけは長い、ね、
よくとちりますけどね、 ね、それでも
そこが可愛らしいところじゃないですか。 いつまでも若く、ね、じゃないね若くじゃない、
それは無理ですけれども ね、 ね、そうですか、キャロル・キングの柴田純さん、うん、日本ではやっぱその柴田純さん、
好きですね、
そういうの聞いて、うん、じゃあ私もちょっと曲を書いて歌って、
いやそうですね、う
ん、なるほど、うん、ね、まあ、大体そういう感じですよね、その、うん、あの大体その僕の場合はね、先ほども言ったように、はい、そういうちょっとなんていうか、そんな言い訳のためにね曲を書き出しましたけどね、本来はねやはりそうやって好きなミュージシャンがいて、
ね、影響されてね、
影響されてやるわけですけれどもね、ライブもね、もう大体今どのぐらいのペースでライブは、
いやもう月
1、月
1、2ぐらいです、
十分ですよ ね、 ね、そんだけやっていただければね、え、ね、そうですか、人もう、でもね、僕はもう常にやっぱ感心するのはね、はい、あの一人で出られるっていうの、僕もあまりないんですよ、まあね、今までの方のことしか経験がないんですよ、ね、やはりね、あの先ほども言ったその MC でもね、うん、そのトークでもそうですけど、一人やとね、
う
ん、こうもう完全にこう問いかけるばっかりで答えが返ってこないわけですから、私の場合はね、市川さんの中で二人出たら、もうあなたをいじってればなんとかこうなるわけですけれどもね、ですけど、そこ難しいところですけれどもね、というわけでね、曲の方、あ、そうですか、曲の方が残念ながらね、ちょっとね、あの機械の方の調子が悪くてね、せっかく持ってきていただいたのにね、
私の CD が悪い
んだと思って、いやいやいやいやいや、なんでしょうね、ちょっと調子が悪いのかな、機械が、そうなんですね、まあもうちょっと曲の方聞いていただけないんですけれどもね、はい、まあでもあの、うん、ライブの方、はい、3月の、3月何日でした
、30日、
3月30日の日曜日と、うん、そして4月の26日ですね、はい、ハックルベリーですね、はい、ありますのでね、ぜひともこちらの方ね、うん、また皆さん遊びに来ていただいて ね、 ね、うん、オープンおそらく、6時オープンの 6時半スタートとか、うん、そういう感じで、うん、ね、当日が、1800円、前よりが1500円になると思いますんでね、まあハックルベリーなんかですと特にもう鎌田のブッキングですからね、あそっちがコブちゃんでした、
コブちゃん
です、コブちゃんのブッキングですね、どんな方が他出られるんでしょう ね、
ね、これはそれでまだ見物ですよ、
楽しみ
です、いろんなものが来ますから
、ね、いろんなものが来ますからね、なるほど ね、 ね、そうですか、というわけでね、ちょっとね残念ながら、ね、あの松木まなみさん音源を持ってきていただいたんですけども、はい、曲の方が流れないので ね、 ね、まあ、引き続きもう一度ね、もう一度というか別の曲で、はい、キャロル・キング聴いていただきましょうか ね、 ね、まあ、影響を受けたミュージシャンということでね、はい、まあ、そちらから聴いていただくのがいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、あとあのタペストリーのアルバムの中ではどの曲が
今のですか、
うん、今のアルバムでは It's Too Late 選んでいただきましたけれども、
ね、ナチュラルウーマン、
ナチュラルウーマンいいですね、僕もあれ大好きなんですよ、
ね、あれね、アレサもやってるんですよ、ね、アレサ・フランクリンがやってるのもかっこいいんですよ、
ナチュラルウーマンいいですね、
曲がいい、
曲がいいですね、僕はあの初めてあれを聞いたのは映画でね、あの日本の映画でね、あの東京ポップっていう映画があってね、昔ねあのレッドウォーリアーズっていうバンドがあって、そこのボーカルの人が主演した映画でね、あの人が男の人が歌ってたんですよ、ナチュラルウーマンなのにね、でもそれで初めて曲やな、これ誰の曲なんだろうと思った後知ったんですけれども、ナチュラルウーマン、じゃあそちらの方まず聞いていただいてね、はい、その後またね松木村さん引き続き、
引き続き、
はい、いろいろご紹介したいなと思いますので、はい、それでは、タペストリーの中から、キャロル・キングでナチュラルウーマン、
チキンソロのこの一曲
というわけでね、 ちょっとね今ね機械が調子悪いんでね、ちょっとバタバタしたことごめんなさいね、松木さんと言いますか、真奈美さんと言いますか、松木真奈美さんと言いますかね、
うちのね機械までがねドキドキしとるわけですよ、
ドキドキしてるわけですよ、やはりもう素敵な方を目の前にしてね、普段もうそれはねおっさん3人の顔を見てるわけですからね、この機械もね、
びっくり
してるわけですよね、
CD でやれてねびっくりしたわけですね、
今ちょっとあの調子良くなるようにね、
調整中で
ございますのでね、松木真奈美さんを交えまして、チキンソウルこの1曲を先にね、ちょっとやりたいなと思うんですけどもね、このコーナーはね、松木さんも初めてですからね、ご説明しておきますと、このチキンソウル今一からがですね、とっておきの曲を紹介してですね、まあなんかこう
まるで音楽番組のように、
そう、さっきは料理番組のようでしたけどね、困っちゃうですけどでしたけれどもね、まあ何かエピソードとかね言いたいことがあるときにね、このチキンソウルこの1曲ということで曲を持ってくるわけですけれどもね、松木さんにもお付き合い願ってね、今日はどんな曲を、
今日はね、ビリー・プレストンの曲をね、
ビリー・プレストン、
この人はまあキーボーディスト、はい、そういう結構、まあ、あの私は好きな感じなんですけども、はい、今日はピアニストが来られてるというの で、今日はこれを選んでみましたというところですけどね、この人はね多分ね、あの全世界の人が多分聴いてる、うん、ピアノの音だよねっていうのが、うん、はい、あのビートルズとかね、はいはい、ローリングストーンズとかでもね、はいはいはい、ピアノを弾いてる人なんですよ、なるほど、うん、で、元、まあ、黒人さんなんですが、はい、1946年生まれ、テキサス生まれですね、はいはい、で16歳の時に、はい、なんとリトル・リチャード、
リトル・リチャード、
レイ・チャールズ、サム・クック、キン・カーティスといったね、大物のミュージシャンのバックをもその時点でやってるわけですよ。
あ、そうなんですね、うん、
で1965年に、はい、レイ・チャールズのバックで、はい、ライブを、行ったわけですね、ワールドツアーを、はいはい、その時に見ていたジョージ・ハリソンが、はい、もうちょっと気に入ったんで、ちょっとうちの事務所来ないみたいな感じ。
ああ、そうなんです
ね。そうなんですよ。で、あの当時違う、はい、あのレコード会社に、はい、あの在籍してたんですけども、はい、あの違約金を払ってまでアップルレコードに入れたんですよ。
移籍させるために。
うん、
それほ
どまでに。これはなかなかの、
そうですよね。
ねえ、逸話だなと思いながらね。なるほど。で、あの1969年に、はい、あのビートルズのゲットバックセッションであるとかね、レッドイットビーセッションとかありましたよね、はいはい。その時に弾いてた黒人さんですよ。
はい、
うん、あのキーボーディストね。はいはいはい、で、あの1969年アップルビルの屋上で突然行われた、はい、ビートルズの、最後の伝説のライブ。
そうですね。
ありますね。はい、これがね、あの、はい、ルーフトップコンサートという名前で残ってるみたいですね、うん、
まあ、屋上です
ね、60秒でね、いきなりお昼休みに始めた、
ね、オフィス街でね、うん、そう、もうすごい
ね、この映像がねまた緊張感とね、いい映像なんですよ、ぜひともまたこれはね DVD 出てますからね、
もうあのビートルズのね、もう本当にこう、もう解散するんじゃないか、どうなるんやろうって言ってる時に、うん、もう全然発表も何もなく、うん、オフィス街なんですよね、あのアップルのビルっていうのは、うん、オフィス街のちょうど周りの会社がお昼休みに入っている時間にね、いきなり屋上で
ロックンロールが始まったわけです。
そうなんですよ。でも最初何か分からへんのか、だんだん人が、うん、でも屋上ですから、うん、みんな下にいる人は姿見えないんですよ、音だけ聞こえてるんですよ、うん、であと隣のビルの人とかは隣のビルから見てたりするわけですけれども ね、うん、なるほど、
あのまあ映像はまたそれで見ていただきたいですね、はい、今日はもう持ってきましたのはね、1970年なんですけども、はい、Nothing from Nothing などのヒットを出した時に、はい、ジョー・コッカーによるカバーアルバムなんですけども、はい、美しすぎてね、You are so beautiful っていう、
いい曲ですね、
ジョー・コッカーが一番有名なんですけどね、
はいはい、う
ん、その曲を作ったのが、ビリー・プレストン、
あ、この方が作ってるんですか、
そうなんですよ、曲はね
作って
ます
から、あ、なるほど、
これはまあ本家ということで今日は聴いていただきたい
ですね、そうですね、うん、はい、では曲紹介の方お願いします、
はい、ビリー・プレストンで You are so beautiful、
はい、聴いていただきました、うん、曲はビリー・プレストンで You are so beautiful、
美しすぎてですから ね、いいじゃないですか、
ね、というわけで ね、うん、ようやくね、
はい、
復旧いたしましてね、うん、もう本当にちょっと大変でしたけれどもね、本当に申し訳ないけど、せっかく来ていただいたのにね、やっぱりもう曲をなんとかということで天の声もう一生懸命の活動で、は
い、
一生懸命の活動でございましたけれどもね、はい、というわけでね、ここでようやく、ね、はい、松木真奈美さんの曲を聴いていただくわけですけれども ね、このお書きする曲どんな感じの曲で、
あ、 綺麗になったと言われたくて、
ってい
う曲なんですけど、
タイトルがまたいいじゃないですか ね、
ちょっと恥ずかしいんですけどね、言うのも、
いやいやいや、とんでもない、
あの、まあ、失恋した女の子が久しぶりに会った、はい、あの彼氏、ね、はい、元彼に綺麗になったなとやっぱり言われたいなっていうような、
なるほど、
そんな曲です。
なんかこういいじゃないですか、ね、可愛らしいじゃないですか、そのこの感じがね、やっぱそういう風に思うんですよね、
やっぱ女性はね、そうですよね、言われたいですよね。
まあ、なんかこう例えばそれが振られたもんであればね、はい、振ったことを後悔させてやるみたいなね、感じね、ありますよね、そういうの。あ、なるほど、ね、そんなこと言われてみたいですね。いや、おかしいかな。うん、まあまあまあいいじゃない、難しいな、ね、というわけでね、それではようやくねちょっと機会の方直りましたのでね、はい、早速聴、いていただきたいと思います。それじゃあ、ご本人から曲紹介の方お願いします。
綺麗、はい、になったと言われたくて、
綺麗になったと言われたくて、久しぶりの再会、見返したい気持ちだったのに、その思いが崩れ落ちそうになる、
つむいたままで気づかなかった。季節の移り変わり感じるはずもなかった。人前では弱音も吐かず、いつか分かってくれると祈るだけしかなかった。
引き続き聴いていただいてます曲は松木まなみさんで、うん、この葉、
はい、
ね、いいですね、
す2
曲とも、ね、なんかこうつい聴き入ってしまってね僕もあの時計見るの忘れてましたけれどもねというわけで、ね、今日はちょっとバタバタしながらでね、うんうん、本当にあの申し訳ないんですけど、はい、また番組でもね、うん、ゆっくりとね、はい、あの松木さんの曲もおかけしたいなと思いますしね、はい、また私ライブの方もね、はい、3月の、20日ごめんなさい、30日です、はいね、3月30日がリセット、はい、リトルリセットとね、はい、4月の26日カタタハックルベリーの方でね、はい、またこの生で好きな声が聞けますので ね、はい、ぜひとも遊びに行っていただきたいなと思います、はい、というわけでね、メールの方いただいておりますのでご紹介します、はい、まずですね、ラジオネームタケ
さん、
これ間違いなくね、うん、アナログボックスのドラマやと思いますけれどもね怒りということでね、怒りのニュースじゃないですね、うん、これのメッセージはこれ怒りだけにちょっと、はい、スポット当ててるわけですけれどもね、うん、この前、はい、前を走っていった車の人が空き缶をポイ捨て、うん、ダメですね、ね、中を伺うと子供も乗っていました、うん、ね、思わずクラクションで車を止めて空き缶を拾いに行くように説教しましたって、うん、いやいや、それはダメですよ、しかもね、子供が乗ってたらね、
マネします
からね、子供がマネしますからね、これ絶対ダメなんですよ、あと空き缶もそうですしね、うん、よくコンビニの袋に入ったゴミなんかとかをね、はい、ポイって捨てとくとね、うん、また中に食べ物が入ってるとカラスなんかがむちゃくちゃにするんですよ、だからもうね、タバコの吸い殻もそうですしね、うん、もうポイ捨てるのこれぜひともやめていただきたいなと思いますけれどもね、うん、というわけで今日はね、松木まなみさんをね、はい、交え
てゲスト
に、ね、今日ちょっとバタバタしてしまいましたけれどもね、うん、非常に申し訳ない、またね、ゆっくり遊びに来ていただけたらなと思いますけれどもね、はい、今日もチキンソウル今一からと、はい、そして今日はありがとうございました松木まなみさん、そしてバタバタと忙しかった天の声西門さんでした、お送りしました、また来週も聞いてください、それでは。
チキンソウルの片寄さん、こんばんは、チキンソウルの今力でございます、ね、暖かくなりましたが、ね、花粉がいっぱい飛んでるようです、 このスタジオの中にもかなり充満しているという噂なんですけど、私一切関係ございません。本当にね。ただね、緊張感切れるとね、くしゃみ出るらしいんでね、この番組中にくしゃみが出たということであれば、緊張感のない人がいるんではないかなと思ったりするわけですよ。本当にね。この間ね、ちょっといろいろ見てましたら、テレビでもね、メールの送り方ってね、難しいみたいでね、女の子に受けるようなメールの送り方、テレビでもね、お父さんが娘にね、送る文面であると、ね、ありますけども。やっぱりね、あるみたいですよ。コンパがあったりとかしてね、メールアドレスを聞いて、ね、まあ、まず1回目に送る内容っていうのは結構重要みたいで。いきなりね、もう、次の日曜日どうですかとか、ね、急な感じのアプローチっていうのは、これは NG らしいですね、やっぱりね。うん、これ気をつけましょう。ね。まずは男らしく強気に、第一印象から気になってました。僕と付き合わない。ってなことを言っちゃうもんならもう大変ですよ。ね。もう引いちゃいますからね。だから、食事を誘うときとかね、遊びですね、遊びとかに誘うときでも、映画がいいですか、食事にしましょうかとか言うと選択肢を与えると、ね、選びやすくなるとかね。まあ、だんだん逃げにくくするっていうのも手なんですけどね、そういう選択肢を与えるっていうのは、イエスかノーかっていうね、だんだんそういうテクニックもあるようですけど、この人はどんなテクニックを使ってたんでしょうね、アナログボックスのはじめさん。
いやらしい振り方をしないでください。そんなね、テクニックはないですよ。
テクニック
ね。僕はもう素直なもんですよ。
え
素直なもん。
素直なもんなんだ。
素直なもんですよ、普通にね。うん、いつ空いてますか、うん、っていう感じですよ、はい。遊びに行きましょうよ。
え、ね、
ね。そのね、逃げられなくするってね、あなたね、そんな言い方ありますか、
ね、どうでしょうね。
ね、この放送聞いてらっしゃる方に僕メール送りにくくなるじゃないですか。
ね。
でもね、
いい曲流れてきましたね、
そうですね、
またね、
ここでね、今日はね、本当にね、うん、ゲストに来ていただきましたのでね、チカラさんの方から紹介していただきますかね、はい、
ボーカル&ピアノの松木真奈美さんが引き続き、
はい、引き続き、
ね、
はい、
出演ということ
で、はい、ね、ありがとうございます、はい、ね、今日もまずね、本当にね、うん、まあ、聞いてらっしゃる方にももちろんそうですしね、はい、楽しみにしてらっしゃった方もたくさんいらっしゃると思うんでね、うん、そして、はい、ね、松木さん本人もそうなんですけど、今日ね、本当にちょっとこういろいろとバタバタと ね、機械の方の調子が悪くて ね、曲になかなかいけず、
あれはあれでね、ね、人間試練というものがあるんですよ。
そうですよ。私もドキドキしましたよ。
だんだんね、初めの目のね、瞳孔が開いてくる
でしょう。
でしょう。久々に見ましたね。本当に。ね、まあ、大体ね、ゲストのが来られてるときは僕は初めの問い面というか ね、真正面に座るんでね。
今私がいるところですね。
そうですね。いますんでね。見てるとね、もう結構面白かったね。いやいやいや。ただね、こればっかりはね、助けようがないんですよね。
ね、そうですね。
これはね。うん、まあ、これが一つの肥やしになって次のライブにはすごいことが起こるかもしれない、
ね、でも本当にね、非常に申し訳ない感じでしたけど、でも、ね、曲の方も今もね、後ろに ね、うん、かかっております。
これが、ね、放送の方でも流れた方の、綺麗
綺麗になったと言われた
くないですね。
そんな経験あるんだ、
ね、
どうかな、
どうなるかな、ね、もうなんかこの曲、さっき僕もねちょっとじっくり聴いてましたけど、いいですね、はい、なんかこう聴き入ってしまいますね、
は
い、
うん、
なんかこう、
ね、これはいいですよ、
ね、
はい、まあ、ね、私も聴いててそう思いました、
ね、
ありがとうございます。
ピアノアレンジもかなりいいですよね。
そうですか、そんな風に言われるとちょっと、ね、
天の声大絶賛でございますよ。
この CD は今まだ作ってる最中、
はい、そうなんです、作ってる最中です、
レコーディング中でもね、
何曲ぐらいを入れようかなっていう、
今のところ5曲、
5曲、
はい、は予定してました。あと1曲、うん、すごく苦労しています。
それは作ってる感じなのかな、撮ってる感じ。
私はもうピアノと歌はもう撮って、うん、はい、あとはちょっとお願いしてる状態なんですけど、
ね、僕の方の作業待ちです。
作業待ちね、どっかの誰かみたいにまだ作ってる最中ではない。
いやいや、私ですけれどもね、それはもうそれはまあ言わないでいい、ね、
作らない人間こういう時強気で言えるからね。
作ってないんです。
僕は作る気があんまりない。
しかもね、この人はレコーディング苦手なんですよ。
そう、
本番勝負ですか。
あのね、狭いと嫌いなの。そういう意味じゃないけど、あの、ね、緊張して
たら、そうそう、急出されると非常に弱いみたいなので、ね、
次のこれも、
ね、そうなんですよ。で、今日はね、ちょっと今一からの試練をね、はい、ちょっと割とあのメールいただいてましてね、うん、はい、ちょっと長い分の、ね、メールもいただいてますのでね、普段はメールをめったに読まない今一からに ね、 ね、まあ、おそらく何回噛むかこれもクイズにしてもいいぐらいなんですけど、
ね、次回のね、
ね、じゃあメールの方を紹介していただきますかね、
はい、ラジオネームリンさんからいただきました、はい、皆さんこんばんは。やっと春らしくなり良い感じのお天気がついておりますね。もう一回書きましたね。今日、今日のこと
ちょっと待ってください、はい、噛みましたね、もう噛みましたね今。あ、そう
です。噛み噛みですね。今日の、ことですね、はい、仕事をしておりますと、はい、5、6歳の男の子がビシッとスーツを着ているではありませんか。
ほう、
ね、もう気づきですかと、
はい、
そうなんです、保育園の卒園式だ。
あ、なるほど、
はい、近くにいらしたご両親らしき方々もスーツでしたと、はい、ね、知らない子でしたがふと口からおめでとうなんて ね、
いいですね、
出てしまい、
いいですね、
その子も満面の笑みを微笑み返しをしてくれました
。ああ、いいね。
キャンディーズですよ。
嬉しい。いや、キャンディーズいらないですね、今。
別れの季節と言ってしまうと寂しいものがありますが、はい、新しい出会いに向かってでもあるので、うん、今日出会った少年くんは、4月にはピカピカの1年生。
なるほど。
ね、なるんだなと思いました。それにしても今の子供の服の、子供の服はかっこよく、凛の時代の、男なら間違いなく半ズボンのスーツだったなと。あ、そうですね。
違うんですね、今は。
いろんなのがあるんでしょう、ですね、きっと。ね、
はい、ですね。
ね、思い出した、思い出し、笑い、あ、何ですか、これ。
あなたね、大丈夫ですか、
大丈夫です、
せっかくいただいたメールをね、あなた、何ですかって何
自分の中の苦闘点がわからないね。
もう感もいただきまくりですけれども ね、 ね、
もうそうでしたよ、
ね、思い出されたんですね、
思い出されたということでございますよ、ね、
さん、ありがとうございます、
ね、春ですよ、
春ですよ、ね、あなたの、ね、うん、頭の中も春ですけど、
ね、そうね、これ年がら年中
なんですね、子供、あの、子供もまた声をかけてね、うん、そうやってこう知らない子でも声をかけてね、はい、でまた返事が返ってくるっていいじゃないですか、
いい風景やね、
僕あの昔にね、それこそあの現場仕事でね、はい、現場でこう工事現場にでね、うん、こう仕事してた時にね、前を通った小学生がね、うん、あの小学生3人組ぐらいがね、うん、あのこう通りかけざま目がおったんですよ、うん、そしたらお仕事頑張ってくださいっていう、うん、もうね、泣きそう、夏嬉しくてね、もうね、
頑張って穴掘っちゃいました
。本当にね、あれは嬉しかったんですよ、うん、あ、ちょうど帰ってね、帰り道みたいでね、うん、これもランドセルしょってね、はい、仕事頑張ってくださいって、それも ね、3人ぐらいのうちの一番背の高い女の子がいてね、うん、その子がどうもその中のリーダーっぽくてね、その子がせーのって言うんですよ、でみんなで言ってね、すごい、もうね、ちょっと感動しましたね、ちょっとそれを思い出しましたけどね、春ですね。
ね、春な感じで ね、
ね、 ね、 そうですか、
まあ、まなみちゃんはどうなんでしょうね、その春はお好きですか。
春は、
春はいいです ね、 ね、やっぱり暖かくなると、うんうん、桜とかもね、やっぱ咲くと、まあ、なんか自然と、はい、なんでしょう、なんか楽しい気分。
そうですよね。
まあ、ね、なんか桜を見るとね、またすぐ宴会になるんです。
まあまあお花見っていうことを想像するんですけど ね、 ね、我々。うん、でもね、そうですね、暖かくなってきて、そしてね、うん、こう綺麗な風景がたくさんあって、はい、本当に日本っていいんですけれども ね、 いいね、本当に春、
春
ね、 ね、そう、春はもう季節の中でどれが一番好きですか、ちなみに。
やっぱり春ですね。
春が一番好き。うん、
あ、なんかね、ちょっと寒いところからこう
脱出して
したような、ね、
今まさに、
ね、はい、そんな感じ
で。本当にこの 2,3 日は暖かいですからね、ね、ね、もう本当になんか T シャツ1枚でもいけるぐらいぬくかったですよ、
昨日
なんかでも、
う
ん、ね、
そうですね、
うん、
そうですか、春らしい衣装を着ていただくところから面白かったね、ね、ライブの時にね、
あ、いいですね、
似合うでしょうね、またそういう感じのこう明るい色のね、
は
ぁ、似合いになると思います。
そうですかね、
もう一番前の席で見たいな。
あ、そうですか。
何が目的です
か。いやファンですからね、ファンとしてね、それはファンとして。
あ、そうですか、
もちろんそうですよ。春といえばね、うん、あの僕はね、あのね、ちょっとあの、まあ、ちょっとカッコつけてる言い方になるんですけど、僕あの自分の曲の中でもね、うん、あの君を思うという曲の中の歌詞にもあるんですけどね、はい、あの春夜のね、春の夜に、うん、あの、あったかい わけですよ。でちょっと涼しいんですよ。ちょっと肌寒いぐらいの時のね、はい、あのこうなんていうんですかね、あの空気の匂いというかね、風の匂いというかね、あれが非常に好きなんですよ。なんか春が来たなって思う瞬間のね、それも夜のこうなんていうのかな、ちょっとうまく言えないんですけど、
萌えとかじゃない、
じゃないじゃないじゃない、じゃないおかしいこと言わない。あれ結構好きでね、はい、で曲の歌詞の中にも入れてるんですけどね、はい、ただ僕の場合花粉症になるもんですから、はい、そこだけが非常に厄介ですけれどもね、
独特の風ってそれなんかもしれない、花粉なのかも
来た来た来た
来た来たとムズムズしますからね
まあ春だけにね、
春だけいやそういうムズムズじゃない、鼻がムズムズ、
あそう
あなた一体僕をどういうキャラにしてあげようと思って
別にね、そんな大はないです
よ、大はないですね、
いつものように喋ってるだけですから、
いやいやなるほど ね, ね, いや
ね、まあね、
まあね、あの、うん、松木さんもまたちょいちょいね、
ちょいちょい、
ね、
そうね、あのトラブルのない日というか、ね、
うね、
普通のなんていうんですかね、流れの番組をぜひ一緒にしたいという。
そうですね。今日はもう本当にね、
今日は今日で面白かったですよ。
いつもこんなドキドキではないのでね。
違います。かなり僕は傍観者的なところで。
そうですよね。
時計も見えないからね。どうなってるのか、こうブロックサインも出るわけでもなく、どうなっていくのかな。このまま喋り続けなくてはいけないのかという。
とっても焦りましたね。これね、あのね、聞いてらっしゃる方にはね、なかなかわからないんですけどね、曲に行かないとね、打ち合わせもできないでしょ。
そうなんですよ。
いわゆる。要するにずっとマイクでね、こう話してるわけですからね、曲の間にじゃあ次こうこうこうでなんて普段ね放送でもやってますけれども、曲に行けないとねそれが言えないので、今後どうなっていくかもこう誰もがわからないという、今日なんかもこの4人いる人間が全員がどういう風になるのかわからないっていう状態で、
ここでどうするかなと思ってほっときました、
ほっといたんですね、あなた
そういうことやったん
ね、
日頃の行いやね、気をつけないと、
いやいやいやいや、違う、動くでしょうね、それは
これね、本当にまなみちゃんいい方、もっとすごいことされてるかもしれない、ね、
そうですけれどもね、また本当にね、ちょくちょくまた、ね、はい、来ていただいて、でまあ、ライブもね、
ライブはね、3月30日
ですね、はい、このネット放送のを聞いていらっしゃる方にも、まだ十分間に合います
ので、ね、間
に合
います
からね、はい、ぜひともリセット、リセットのリセット、うん、ね、分かりやすいところですからね、いいか分かりにくいようで分かりやすいですから、
あ、まあそうです
ね、
大垣食堂を、ね、目がけていけば、
車の方でしたら、国道1号線の大垣食堂という、立東のね、うん、食堂の裏手も回っていただけるともう看板出てますので、ね、はい、すぐでね、そちらの方も遊びに行っていただきたいなと思いますけれどもね、
うん、はい、まあ、ぜひともまた来週と言わず、ね、再来週と言わず、は
い、もういつだってもう
受け入れ体制ができているということなので、
そうですね、
もうぜひとも
曲もね、まだ番組でも、
あ、そうですね、
あの、
フルコーラスね、
フルコーラスきちっとおかけしたいなと思いますので、ね、まだ持ってきていただいて、
あ、そうそう、新しい音源ね、まだ作ってる最中のもありますから、それもぜひとも持ってきていただきたいと思います。まあ、春なので花粉には気をつけてもどうしようもない雇用でございますが、
はい、
まあ、春を楽しんでいただきたいと思います、ね、それでは今日は、アナログボックス
は
じめと、
はい、ありがとうございます、
まなみちゃんと、また次来てもらえると思います、天の声サイモンさん、
意地悪だ
ね意地悪そしてチキンソールの岩井チカルでお送りいたしました、はい、それではおきにさよなら、はい。